今回は八尾市立病院にお邪魔いたしまして、腫瘍内科部長の烏野孝博先生にお話をお伺いいたします。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では先生の方から自己紹介をお願いいたします。
私は昭和58年に、鳥取大学を卒業しまして、で、まあ、15年大阪大学で勤務して、まあ、その後15年、大阪府立成人病センターで、まあ、特に血液内科、移植というようなところを、まあ、臨床研究ないし、まあ、臨床して、4年前にこちらの方に来させていただいてます。
はい、ということはもう八尾市立病院が新しくオープンしてから来られたんですね。
そうですね、はい、だから古い病院は全然存じ上げなくて、うん、いい時に来たなと思ってます
でもね、あの絵画のね、画廊のったりね、はいはい、なんかこう素晴らしい施設がいっぱいありますもんね。
そうですね、うん、で普通の病院よりもちょっと、天井が高いというふうに思うんですけども、はい、あの院長に聞かせてもらうと、どうもそのホテルの設計のプロがここの病院を設計したというふうに聞きまして、はい、だから普通の病院というイメージよりも、まあ、ホテルのイメージかなというふうに思ったりもして、だからまあ画廊なんかもそういう面が出てるんかなと思います、うん、
確かに。でもあの開放感ありますもんね。
そうですね、
うん、
普通病院というのは天井が低くて暗くてっていうイメージなんですけど結構明るいですよね。
先生もじゃあここ初めて来られた時はなんかこう違うなっていう感じありました？
まあ、病院とは思えないような雰囲気では
い、はい、じゃあそして烏野先生はもうお医者さんになられてもう30年。
はい、まあ、長く医者をやってます、
うん、はい、この情報プラザの健康万歳でもね、あの4年前ですか？
そうですね、はい、
出ていただきまして、今回2回目ということになるんですけども、はい、今回はですね、あの烏野先生の腫瘍内科ということで、はい、いろいろお話を伺いしたいなと思うんですが、
はい、
あの腫瘍内科って私初めて聞いたんですけども、はい、どういった部署なんですか？
まあ腫瘍内科っていうのは、まああのまあ、抗がん剤を扱う科というような、まあ、イメージなんですけれども、まあ、それをできるだけこう安全に、そしてまた有効に使っていこうということを、まあ、念頭において、まあ、やりたしてる、まあ、科なんですね。で、まあ、最近、まあ、多くの病院でそういう腫瘍内科っていうのも立ち上げられているのは、やっぱりそういう安全性やということを頭に置かれて皆さん立ち上げられてやられているようですね。で、まあ、どういうがんでも最近は結構手術をした後で、抗がん剤を使うっていうことが多いんですね、まあ、それを再発をできるだけ早めに予防しておこうというような、まあ、抱き合わせの治療というかそういうことでするんですけども、あの今までは外科の先生が手術をしはって、その後、まあ、忙しい手術の間を塗って、まあ、抗がん剤の治療をしてたんですけれども、まあ、それであったら、まあ、ちょっとリスクが伴うというようなことで、まあ、腫瘍内科がいるような病院であれば、その腫瘍内科医が、そういう抗がん剤を手助けするというようなことで、まあ、やられだしている科ではあります。
まあ、あの八尾市立病院といえば、あのがんの治療に対して積極的に取り組んでいる、
ね、
病院ですから、
はい、
それで発足されたということもあるん
ですか？そうですね。あとは、まあ、あの特殊な、まあ、がんっていうのもありまして、はい、まあ、非常にこう、まれな癌種がやっぱり病院で見つかることも多くて、まあ、そういう時にはどこのかがその治療をするかっていうこともまあ問題になりますし、あるいは非常にこう原発が本来まあ胃がんとか大腸がんっていうのはまあ原発が分かって病気が見つかって、でそれに対する治療をするんですけど、原発の分からないがんっていうのがあったりすると、原発が分からないのにそのがんは実際どこで見るのかと、どこで治療していくのかというのことがあって、まあ、そういう時にはまあその腫瘍内科があれば腫瘍内科でそういう抗がん剤の治療をしていくというようなことをまあやってます。
そうか、でもがんっていわば腫瘍の悪性っていうことですもんね。
そうですね、う
ん、
はい、
だから分からない時にはここにというような状態で。
そうですね、はい、まあ、がんに力を入れてっていうのが今の院長先生のまあ大きな目標でしたので、
はい、またね、あのがんに対する治療っていうのは3つあるっていうのをお伺いしたんですけども、はい、その中の抗がん剤っていうのがね、皆さんよく耳にすると思いますけども、はい、抗がん剤っていうとあのどういったことをするんですか？
そ そうですね、まあ、がん細胞を、まあやっつけるっていうのが抗がん剤なんですけども、まあ、がん細胞もこう成長していきますので、その成長のどこかの過程をまあブロックする、そしてがんがまあ成長しないようにして、で死滅させるというのがまあ抗がん剤のまあ働きなんですね。で、まあ、それいうのはまあ通常の今までのまあ抗がん剤の働きなんですけれども、まあ、最近はそういう、抗がん剤、いわゆるまあ皆さんがよく耳にされる抗がん剤とは違って、そのがん細胞を特有的に働くまあ抗がん剤というものもあります、
はい。
まあ、通常の抗がん剤っていうのは、あの先ほどお話したように、どこかの成長する段階でブロックして、でがん細胞を死滅させるというまあ働きですので、まあ、正常な細胞も同じような道筋をたどって成長していきますから、正常な細胞も抗がん剤でダメージを受けて、まあ、それが副作用という形で出てくるんですね。
そうですよね。がんってよくあの皆さん耳に聞く病気ですけど、ね、言ったら自分の細胞があの変異したものなんですよね。
そうですね、
はい、そう考えると不思議な感じですよね、人間の体
って ね、 ね、
どんながん細胞にも抗がん剤って効くんですか？
なかなかそうはいかなくて、はい、聞きやすいタイプのものもありますけれども、やっぱり聞きにくいものもあって、
うん、
で通常その抗がん剤、よく使われる抗がん剤っていうのは、その増殖するスピードの速いもの、
はい、
いわゆる白血病なんかを1日経つとかなりの数に増えていくんですけど、そういう増殖のスピードの激しいものに関しては抗がん剤がよく効きます。だから白血病っていうのは、まあ、聞くと非常にこうイメージの悪いというか、非常にこう難病だなというイメージを受けると思うんですけども、あの抗がん剤だけで治ってしまう場合があります。
あ、そうなんですか、
はい、ただその非常に緩やかにこう増えていく、大きくなっていくがん、まあ、腎臓がんとかそういうものは、あの数週間1ヶ月そういうふうに経過を見てても大きさっていうのはほとんど変わらない、まあ、そういうがんに対しては抗がん剤っていうのはなかなか効きにくいって言われてますね。
じゃあもう、じゃあがんっていうからには全部効くってわけではない
んですね。ではないんですね。全部効いていただいたら一番嬉しいんですけれども、うん、なかなかそういうわけにいかなくて、
はい、抗がん剤ってどういったものがあるんですかね。
先ほどもちょっとあのお話ししましたけれども、まあ、がん細胞に働いて、そしてまたあの正常細胞にも働いてしまう、まあ、これがまあ通常の皆さんがイメージされているようなまあ抗がん剤があります。でそれと別にまた先ほどちょっとお話ししました、がん細胞特異的に働くというような、まあ、抗がん剤、分子標的治療薬っていうんですけれども、そういうお薬も最近、出てくるようになっています。で、まあ、例えば、慢性骨髄性白血病っていうのは、うん、昔であればもう骨移植しか、まあ、治癒を目指すための治療としてはなかったんですけれども、うん、その分子標的治療薬っていうものが出てから、これは飲み薬、内服の飲み薬なんですけれども、そのお薬でもうほとんどの方が、治癒に近い状態で、生存されるということが分かってきまして、非常にこう新しい、まあ、これこそがまあ医学の進歩というふうに言われるものだろうと思うんですけれども、うんうん、怖い、辛い、そういう移植をしなくても飲み薬だけで治ってしまうというような、まあ、そういう分子標的治療薬も出てきましたですね。
そうなんですね。もう本当にがんの治療ってもう日に日に進歩していってるんですね。
そうですね。だから10年ぐらい前はそういう慢性骨髄性白血病に対する、分子標的治療薬っていうものが出だして、最近はもう大腸がんとか乳がん、肺がん、いろんながんに対する分子標的治療薬というものが開発されて、まあ、非常にもう抗がん剤と合わせて使えば効くとか、そういうあの臨床治験もなされて、まあ、患者さんにとっては大きな福になってるんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。まあ、でもね、そうやって進歩していく中でやっぱりこう一番気になるのが副作用
という
ところになるんですけども、はい、やっぱそれぞれ副作用も違ってきたりするんですか？
そうですね。あの通常まあ耳にする抗がん剤の副作用っていうのは、吐き気が出たり、脱毛が起こったりで、 口内炎が起こったりというようなことはよく皆さんご存知だと思いますけども、これは通常の抗がん剤が正常細胞にも働くので起こる副作用、そういうような形で出てくることがあります。で、まあ、その他にあと、まあ、白血球が減るというような副作用、まあ、これが出ることがもうほとんど必発なんですけれども、まあ、白血球っていうのは、バイ菌が体に入ってきた時にそれを、それと戦う細胞、正常に体の中にある細胞なんですけれども、それも、抗がん剤でやっつけられてしまって、数が少なくなってしまったためにバイ菌と戦いにくくなると、いわゆる、まあ、熱が出てくるというような副作用が出てくることもあります。で、まあ、そういう、まあ、十分、そういうことも理解して、もちろん副作用が起こるということが、まあ、みんな分かってますので、できるだけそういう副作用を予防しておこうということで、まあ、対症療法はするわけですけれども、まあ、なかなかその、全てをゼロにするわけにはいかないので、多少なりとも出る方がおられますね。
そうなんですか。まだ先ほどねちょっとお聞きしましたけど、飲み合わせとかいうのもいろいろ難しいんですか。
は
い、
そうですね、やっぱり薬っていうのは、飲むと分解されて代謝されて体の中に外に出ていきますので、その分解の中でいろんな薬との飲み合わせ、まあ、食べ物でもそれが起こるんですけれども、まあ、分解が遅くなるために血中濃度が高くなって、効果が出すぎるというか、そういう場合もありますし、血中濃度が高いからといって、必ずしも効果が倍になるわけではなくて、効果はあまり変わらないのに副作用だけが倍になるというようなこともあるので、この飲み合わせあるいはまあ食べ合わせというか、そういうものは非常に重要になってきますね。
じゃあもう薬を飲むだけじゃなくて、その後の周りのものも考えなきゃいけない。
そうですね、食事とのそういう注意事項っていうのがありますから、まあ特にその分子標的治療薬っていうある種のものは、まあグレープフルーツなんかに対してそういう分解を抑制されますので、血中濃度が高くなることがあるので、まあグループレーズはもう食べないようにというような食事指導をすることは、これはもう必ず必要になってきますね。まあ、抗がん剤だけでなくて、ある種の高血圧の薬もグレープフルーツで代謝が抑制されますので。
そうなんですか。
はい、だから例えば旅行行って、朝バイキング出るといろんな果物がありますよね。
はい、
で普段はグレープフルーツなんてそんなに食べないですから、副作用が出ることはないんですけれども、バイキングに行った時にはグレープフルーツがあるとついついこう普段食べないから食べようかなと思って食べたりしますけれども、ね、はい、その食べた後に血圧のお薬を飲んだ場合、その作用が増強されることがあって、より効果が出すぎて血圧が下がりすぎてふらついたりというようなこともあるので、まあ、ある種のお薬を飲んでおられる時は、そういうグレープフルーツなんかはやっぱり注意すべき食物だろうと果物だろうと思います。
そうか、もう普段普通に摂っているものも飲む薬によっては、
はい、
効きすぎたり効かなかったりっていうのも出てくるんですね。
そうですね、はい、アルコールなんかも結構ね、代謝が良くなるので、副作用が強く出すぎたりというようなことも言われるものなので、
はい、
まあ、アルコールはできるだけ控えていただくというか、
う、ね、
やめていただいた方がね、
まあ、体調悪いのにアルコールはみたいな感じになりますもんね。
そう、飲まない時に、まあ、ちょっとこうたしなむという程度にね、うん、していただけたら一番いいと思います。
なるほど、まあ、お薬はね、水よりも左右で飲んだ方がいいよっていうおばあちゃんの知恵はじゃあ合ってるのかもしれないですね。
合ってますね。
わ、はい、かりました。今回ですね、先に腫瘍内科のお話とそして抗がん剤に対するお話をねお伺いしたんですけども、この抗がん剤治療っていうのは治療の中で化学療法になるんですよね。
はい、そうですね、はい、
その他にも2つ手術療法と放射線療法というのもあるとお伺いしたんですけども、ね、
はい、昔はがんというと、まあ、手術ということになってたと思うんですけれども、はい、今はその手術だけではなかなかこう治らないということも分かってきている、まあ、そういう疾患もありますので、手術後に抗がん剤をしてできるだけ再発を抑えていこうということで、手術が8割、抗がん剤が2割、まあ、それで治療が完結するというような場合もありますし、 抗がん剤の治療だけではなかなかその病気を治していけないといった場合には放射線の力を使って併用して治していくというような場合もあります。
はい、わかりました。本当にいろんな面からがんを調べて、はい、よくよなる方にと皆さん日頃研究されているわけですね。
そうですね、だから一つの治療だけではなくてもう横のつながりというか横断的に、昔はもう縦で抗がん剤、手術、放射線別個にこうやっていったものを今はもう横断的に協力し合いながら、がんの治療をするっていうのが一番大事かというふうに今考えられてます。
はい、わかりました。私の古い知識なんですけど、がんといえばなんかこう長期入院っていうイメージがあるんですけど、今はどうなんでしょう。
そうですね、まあ今はできるだけこう、まあ、治らないそういう、ね、状況の方の、まあ、治療に関してはできるだけこう日常生活を普段通り、送っていただこうというようなことを念頭に考えてまして、ほとんど入院っていうのはなくて、できるだけもう外来で、まあ、継続していこうということをやられてます。まあ、そういうのを外来化学療法っていうんですけれども、まあ、それにはやはりその先ほどの副作用に対する対策が結構まあ医療が進歩して対策が立てれるようになったから、まあそういうこともできるようになったんですけれども、だからまあほとんど、まあ、絶対入院しないといけないような治療法もあるんですけれども、まあ、できるだけは外来で治療していくというふうにまあ考えています。
じゃあその外来の化学療法をされている方っていうのはもう毎日来られてるんですか。
いや、そういうわけではなくて、まあ、平均そうですね、まあ、治療のスケジュールにもよるんですけれども、まあ、3週間に1回とか4週間に1回のスケジュールの方が多いんですけれども、まあ、外来に受診されて、まあ、血液検査をして、まあ、その時に治療できるような血液の数値であったら当日抗がん剤の治療をして、であとはそのまま帰っていただいて、あと家で生活していただくというようなことで、まあ、起こりうる副作用に関してはまあちゃんと説明をさせていただいて、こういう時にはこの薬を飲んでくださいというようなことで、まあ、いろいろ、患者さんへの、まあ、教育というようなことも、まあ、看護師さん含めてさせてもらって、できるだけまあ安全にねさせていただきたいなと思ってますけれども、
まあ、病気になられてもね、やっぱりこう自分のお家で過ごしたいという方は多いですもんね。
そうですよね、やはり病院の匂いと食事というよりも、やっぱり家のやっぱりご自分の部屋の匂いと、食事っていうのが一番ねやっぱりいいですからね、
まだね家族でだんだん囲んで食事してる方が、はい、こう体にはいい気がしますよね。
免疫が上がりそうですよ ね、
はい、さあということでその外来化学療法というのもお伺いしたんですけど、まあ、どういう患者さんにそう抗がん剤を使用されるんですかね。
まあ、抗がん剤の目的っていうのは、まあ、大きく分けて4つありまして、はい、まずは、治癒、まあ、治るっていうことを目指した抗がん剤の治療、まあ、これはまあ白血病とか悪性リンパ腫の患者さんに対する治療なんですけれども、まあ、多少辛いかもしれませんけれども抗がん剤でまあ治るというようなことを、まあ、がありますので、まあ、その辺のところをうまく考えて治療していく、まあ、そういう目的でやる治療と、2つ目は、まあ、手術を念頭に置いて手術したけれども、まあ、再発しやすいタイプの方とか、いろんな、まあ、臨床治験の結果この方々は、手術のした後、抗がん剤の再発しやすいタイプなのでやはり、まあ、抗がん剤治療をしておいた方がいいだろうというようなことで、まあ、手術後にする、抗がん剤の治療っていうものがあります。まあ、これは肺がんなんかが多いですね。肺がん、乳がんなんかがよくやられますね。であとは、手術の前に、抗がん剤の治療をしていわゆる、ある程度進んでいる状態なので、抗がん剤の治療をして少し小さくして抗がん剤に、手術に入るというような目的で、抗がん剤の治療をする方もおられます。で、まあ、その一つの中には乳がんですね。まあ、大きく乳がんが存在してて、まあ、そのままでは、乳房を取ってしまわないといけないというような方に対して、まあ、手術の前に抗がん剤をすると手術する範囲が狭くなりますから、部分的に乳房を切除するだけで、治療が終わってしまうというようなこともあるので、そういうためにそういう目的のために手術前に抗がん剤をするというような方もおられます。 から4つ目は、まあ、これはまあ残念ながら、手術では治らないので、抗がん剤で、まあ、治療をしていくというようなことになりますので、まあ、これらの方々に対しては、まあ、治癒ということはなかなか、望むというか難しいので、できるだけこう、今の、いい状態をできるだけまあ続けていくというための抗がん剤の治療ということになります。
そうなんですね。抗がん剤治療の中でも4つのパターンがあるっていうのは初めて聞きました。
まあ、あの目的はそれぞれね違うんですけれど、うん、まあ、使うお薬が同じ場合もありますし、
はい、
まあ、副作用は、まあ、あのその薬独特の副作用というのはありますけれども、その状況に応じてはそれほど変わった副作用はまあ出ることは少ないんですけれどもね。うん、
そうなんですね。じゃあもうこのがん治療についてはこの腫瘍内科っていうのはすごい役割ですよね。
そうですね、まあ、どういうがんに対しても、まあ、手術だけでは治らなくて、やはりまあ抗がん剤の助けもある程度は、加味して治療がまあ貫通できるというようなものかなというのは思います。
まあ、またあの患者さんとして化学療法を受ける前にいろいろ多分理解だったりこう認識するべきことってたくさん結構ありますか？
ありますね。あのまず一番大事なのはご自分の病気について詳しく知ることだろうと思います。で、まあ、主治医の先生から説明を受けられて、まあ、大体あのその時は理解されたつもりでもなかなか家に帰ってしまうとわからないことがあったり、あれこれどういうことだったかなっていうようなことがありますので、まあ、先生のおっしゃることはまあメモに取ってまあ書いておくということも大事ですし、まあ、我々は一応そういう説明書というのも作って、あまりこうメモしてると耳の方があのおろそかになりますから、あの聞き忘れたというようなこともありますので、一応説明書はお渡しするようにはしてるんですけれども、まあ、そういう病気のことをよく知って、まあ主治医と密接にこうコンタクトを取るということが大事だろうと思います。
はい、分かりました。またね、あのがんっていうと何でも早期発見っていう言葉がね、
はい、
一番出ますけども、
はい、
やっぱこう治療も進んでいってるんですけども、このがんの検診っていうのも結構皆さん来られてたりしますか？
検診はやっぱり一番大事だと思います。もうなってしまったらもう仕方がないので、まあ、手術とか、抗がん剤とか、放射線で治していける範囲の中で皆さん医療が進歩しているので、それぞれの先生方は治していくように頑張ると思いますけれども、うん、治していけるということをまあ念頭に置くのであれば、やはりできるだけ早期に見つける方がいいですので、まあ、検診というのはやっぱり大事かなというふうに思いますね。
はい、まあ、ね、本当に八尾市立病院の皆さん、先生、まあ、院長も含めそうですけども、がんについて詳しくもう皆さんに分かってもらおう、いろんな医療を取り入れようということでやってありますもんね。はい、
そうですね。あの僕らもそういうことでいろんな話をさせてもらったりするんですけども、あの僕らが話したことを、全部分かっていただく、理解していただくというのはそのままだけではやっぱ無理だと思うんですね。で、我々もそういうつもりで一応まあ話したことは、まあ、2割ぐらいは、分かってもらったらいいかなというようなことで話をさせてもらってますので、
はい、
逆にまあ患者さんがもう、いろんな質問をしていただいて、でその答えをメモに取っていただければいいかなと思いますし、この治療法はちょっとおかしいな、他の治療法もないあるんじゃないかなというようなことがあれば、あの八尾市立病院だけではなくて別の病院にこうセカンドオピニオンという形でね、そういう治療方針で他の治療法がないのかどうかというようなことを行かれる方がいいかなと思いますし、あのそういうふうにされるのは結構主治医の先生に失礼かなというようなことで皆さん遠慮されることが多いんですけれども、決してまあ遠慮する必要がなくて、そういうことをすることによって、まあ、主治医とのこうコンタクトがね、密接になるというようなことはもう実感してますので、ぜひまあそういう意味では、いろんな先生の意見を聞くということでセカンドオピニオンも言っていただいたらいいかなというふうに思います。
そうですよね。まあ、あの先生にお世話になってるのでっていうのはもう自分の体にいいことを取り入れようと思うことがいいですよね。
そうですね、はい、そうですね。納得して治療を受けていただくというのが一番大事なことだというふうに考えてますので、ぜひそうしていただけたらと思います。
はい、わかりました。今回は八尾市立病院腫瘍内科部長の烏野孝博先生にお話をお伺いしております。さあ本日はですね、腫瘍内科についてそして 抗がん剤治療についてといろいろとお話をお伺いしたんですけども、烏野先生は先生以外にも違う一面もあるとお伺いしたんですけども。
はい、僕の趣味はガーデニングで、
はい、
こういう厳しい、患者さんのとこをいろいろ接してますと、やはりこう精神的にもね、和みたいということもあって、先ほどのカンペンタンズの曲を聴いていただいたりとかいうようなことで、実際家で聴いたりしてるんですけれども、ガーデニングも趣味で、
はい、
たくさんの花を育てたりしてます。
今の季節だったら何育ってますか？
今はちょっと野菜に凝ってまして、
はい、
ゴーヤとか、特殊 なんかトロピカルフルーツの苗とか、
うんうん、
ビールのおつまみになる枝豆とか、そういうものを作ってます。
じゃあもう先生のおつまみは自分が作って育てたもの。
そうですね、
はい、いいですね、
はい、
夏場とかゴーヤとか体でもいいですしね。
そうですね、エコにもなりますしね、
うん、
家の日差しを、
あ、そうですね、なんかこう日差しを遮るためにゴーヤを育てようというのもありましたもんね。
ありますね。だから早く買いに行かないとね、苗が結構売れ切れてしまったりするんですね。最近流行ってますから。それ以外では、今自分から夏にかけてはそういう食物のねガーデニングなんですけど、秋になりますと、僕は岸和田生まれで岸和田育ちなので、
はい、
実は岸和田のだんじり祭りが大好きです。
そうですね、はい、9月といえばもう秋といえばだんじりというイメージがありますもんね。
しか僕の頭にはなくてまだ現役で参加してます。
あ、ちなみにどこの町なんですか？
岸和田の北町です。
北町、じゃあもう役とかですかね。
そうですね、はい、あるいい年になってますので、
うん、
積極的には綱を引っ張ったりはしませんけれども、はい、楽しんでます。
岸和田祭りのいいところっていうところはどこですか？
いろんな方々と組んで一つのだんじりを動かすというところですね、
うん、
から、ストレスも発散できますし、幼なじみと一緒にお酒を飲めるというところがいいと思います、うん。
ね、え、9月になりまして年々暑くなってる分ね。
そうですね、
見に来られる方も体調管理はしっかりしていただかないと、
そうですね、もう熱中症が多いですのでね、うん、昔は事故とかね怪我人とかが多かったですけれども、最近は熱中症の方が多いですね。
いやでも先生が発表来て、
はい、
走ってる姿を見るとなんかこうみんなも頑張ろうって気になりますよね。
頑張っていただけたと思います、はい、
わかりました。烏野先生の意外な一面、ガーデニングとそして岸和田だんじり祭りということでお話をお伺いしましたけども、今回ですねいろんなお話をお伺いしましたが、最後に先生から一言メッセージをお願いいたします。
はい、望むことではなかったんですけれども、がんとともに歩んでいかないといけないと、言った場合には、やっぱり十分重要なポイントというのはやっぱり自分の病気をよく知るということだと思いますし、主治医の先生と、強い信頼関係を結ぶということが、それも重要だというふうに考えています。で、その主治医の先生と、二人三脚で治療していただくと。で、決してできないことを嘆くのではなくて、できることを喜んでいただいて、生活していただければというふうに思っています。
はい、わかりました。本日はお忙しい中ありがとうございました。
いえ、どういたしまして、ありがとうございました。
情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしております。今回は八尾市立病院の腫瘍内科部長烏野貴弘先生にお話をお伺いしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。